皆様お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
まあ、今週もあくまでテスト配信ということで3人で話をしてみたいと思うんですが、なぜお二人がこの業界に、つまりその介護を生業としたいと思ったかというようなきっかけであったり、人との出会い、そういったものをちょっと尋ねてみたいなと思います。じゃあ自己紹介含めて。
はい、私内田秀樹は松阪施設施設長でショートステイの方の生活相談員をしております。よろしくお願いします。で、私がその介護の仕事をすることになったのは本当に偶然の積み重ねなんです。高校はスポーツ科学コースっていう、いわば体育科に所属しておりまして、高校3年生の時に進学を考えてたんですけど、まあ体育科の学校に行くなんてなかなかね、大変なことですし、その先の就職ってなるとなかなかもっと大変やから、そういうのはないなって思いながら、かといってまあいろいろ考えておったら、偶然介護の仕事っていうか介護の学校に出くわして、あ、介護の学校に行ってみよう、これからちょっとまあそういう仕事も増えるみたいやし、という安易な考えのもと、介護の専門学校を12月に試験を受けて合格して、そしたらまあ3ヶ月卒業するまで遊べる期間があって、で遊んで、で4月から介護の専門学校に入学して、で専門学校でありながら社会福祉士の受験資格も取れたので4年間学校に通ったんですけど、名古屋の。まあその時も正直そこまで介護の仕事がしたいのかって言われると、熱い気持ちがあったかと言われるとクエスチョンですけど、まあでも介護の仕事ができるであろうというような感じでやっていたんです。でいざ就職ってなった時に、やっぱり介護の学校なんで介護の仕事を斡旋して紹介してくれるわけなんですけど、
そりゃそうや、
はい、でその中で選択していくと、おのずとまあ介護の仕事をまあ何件か面接したんですけど、その中でケアステーションの焚き火で働きたいなって思って今に至ったっていう、本当に偶然で、うん、はい、来ております。
その高校時代に出くわしてっていう5文字で済ましとったけど、はい、その介護の学校があるよっていう情報と接触するっていうのは何か機会があったん？
仲のいい友達が4人いたんですけど、1人が専門学校を受ける、大学から急遽専門学校を受けるって言い出したんです。
大学進学をやめて。
はい。で、なんでなんて言ったら、専門学校の方が早く結果もわかるし、その専門的なものを学べるはずやって言い出したんです。で、あ、なるほどと、確かにそりゃそうかと思って。で、その時に、あ、専門学校っていう選択肢があるんやと。今自分も大学に行きたいと思ったんですけど、別にどの大学でもいいですし、っていうような感じだったんですけど、あ、うん、専門学校ってそういうことかっていうのを、まあ、恥ずかしながらその時に改めて知って、で、いろいろ考えてたら、あ、福祉の専門学校、介護の専門学校っていいなと思ったんですね、なんとなくその時に。
なるほど。
はい。
あ、じゃあ、まあ、その時に専門学校っていっぱいあるやん。それこそ大原簿記専門学校とかさ、はいはいはい、もういろんな専門学校あるやんか。
はい。
で、その中で、福祉がいいなって、っていう段階では介護とかっていう絵は全然頭には見えてないんや。
ないです、ないです。
あ、
もうその時選んだ理由って、うん、早く合格が決まる、
うん、
あと受験科目が自分のある程度得意分野だったと思います、うん、それで多分いろいろ選んだ。あと、まあ、名古屋の都会にあったっていうのがその魅力的でしたね
ああ、でもまああるよね。うん、それは結構、三重県民としてはあるあるやな。でも、秀樹って結局、その4年間、学校、通ってんでしょ？
通ってます、毎日。
一人暮らししたいとか思わんだん？
それがね、その、うちの父親が、これも何回も話してる通り、その、近鉄で働いてるんです。
そうか。
ですので、その、アパートとかマンションを借りるっていう選択肢がないんですよ。定期券が、まあ家族割引で発行されますので、もう向こうで住むなんてことはもう一言もなかったですね。
それな、毎回聞いては毎回完全に納得するわ。そして毎回忘れるわ。
私が親でもそうさせますもんね。
ああ、それはそうだな。
うん、0円か、ねえ、月何万かですから。
そうやな、うん。
だから毎日2時間かけて通ってましたもんね。
ほんと。
名古屋まで行くの2時間もかからへんやん。それ遠かったん？
いいね、河合高岡駅っていうところから一回中川駅で乗り換えて、
うん、
で中川駅から名古屋まで急行で行きますから。
あ、急行で行くんや。
それはもう学生ですからやっぱり。
それはそうですな。
特急代は出してくれへんや。
でその中川駅でその運命の出会いをするっていうこともまた話としてはいつものパターンですけど、ありますけどね、
うん、そうそう、その中川駅で実はあいつ誰あいつ誰やって思っとった2人が内田施設長と今のうちのデイの主任の三浦主任やったやんな。
そうです、そうです。たきびに顔を合わせた時にあれってなりましたもんね。
なんか導かれてんでしょうね。
はい、と思ってます。
で、介護業界に入ってみて、だから、そんなにイメージなく入っとるっていうことやんか。
そうですね。
で、僕はね、これね、今からその介護とか福祉の業界を志す方にもいつも思うんやけど、これもう20年前から一緒のこと言うてる気するけど、変に自分自身でこういう業界なんやっていうハードルは作らない方が絶対いいと思うんですよ。
そうですね。
綺麗に言うんであれば、福祉って人が生きること自体なので、見る人によって、職種や立場によって、全然形なんて違うんですよ。で、介護っていうのは、まあ、あくまでも福祉ですよ。大きい枠の中で言うと。でも、その中の一翼になっているっていうことにしか過ぎないし、世の中にはもっと別の福祉の形もいっぱいあるから、自分が本当に何したいっていうふうにある方は別ですけども、学生さんでね。それが特にないという方は、まず飛び込んでみるっていうこと自体が、その福祉業界の醍醐味だろうなって私は思いますよ。入ってみて、嫌だったらまあやめたらいいんやし、やってみるっていうことができるっていうのが、この福祉業界の醍醐味であるし、結構本質的な部分、やってみてはわんなって思って考えることが一番合ってる仕事っていうのかな。これってさ、例えばその公務員になりたいと思って頑張ってる学生さんもいっぱいいらっしゃると思うけど、仮に公務員になりました。でも部署もいろいろあるし、初めの1年2年なんていうのは、どっかの役場へ行ったりするっていうのは同級生なんかでもよく聞きましたよ。で、そうするとね、その僕が思とる仕事と違うって結構言うんですよ。その同級生なんか。でも大枠では公務員になりたいって言って慣れてるわけやん。
そうですね。
そこの目的っていうのが、なんかブレるようなことがあると、この福祉業界に入ってくる方もね、例えば相談員やりたいとか、ケアマネになりたいとか、困ってる人を助けたいとか、それは素晴らしいことやけども、初めからあまりそういうハードルを自分の人生設計に課してしまうと、まあ、ほぼ間違いなくそんな感じにはならないので、現場へ出た時。まあ、要は何も考えずに来て、楽しんでできる仲間に恵まれるかどうかっていうことだけを見てる人は、僕が知ってる中では福祉業界では、大体成功してるし、有名になってる。
なんか、いいイメージも悪いイメージも持たずに入る方が絶対いいですよね。って僕も思います。うん、なんか、すごくハードル上げて、自分はこんなことしたいんや、この介護業界でこんなことしたいっていうように入ってくると、なんか、あれ？違うやんって思いやすいですし、逆に悪いイメージを持ちすぎても入ってきて欲しくもないですしって思うんで、意外と入ってから考えたらどうなんていつも思います。例えば看護師の資格としたら、看護師の資格がなかったら入れないわけじゃないですか。
うん、
でも介護の仕事って、まあ、語弊があるかもしれませんけど、
うん、
でも介護の仕事って資格なくてもやれるじゃないですか。
そう、資格も学歴もなくてもできるからね。
そうですよね。
うん、僕自身がそうやから、うん。
はい。だから私も介護の仕事って、とりあえず一旦飛び込んでみたらどうです？何も考えずにっていつも思います。
うん、ね、生活の延長線上にあるもんですから、うん、そんなにね、ハードルが高くないというか、もうその先にあるものですから、うん、飛び込んでみるというのはいい方法ですね。
うん、そうそう。で、その飛び込んでみるっていうのも、さて就職だ、せーの、ドンってなると、やっぱりある程度構えちゃうやん、学生さんも。
はいはいはい。
で、そういう意味では伊藤部長はすごく上手にやったよね。学生時代の、その、なんていうのか、将来への選択。
はい。すみません。私、伊藤隆太と言いまして、 デイサービスの相談員をしております。で、主任兼人事部長という立場でさせていただいておりますので、時々伊藤主任とか伊藤部長とかいろんな言い方されますが、2つとも、私伊藤龍太のことでございます。で、私たまたまなんですけど、先ほどの内田施設長と同じ高校でして、高校から大学行った時は国際学部国際学科という、本当名専は海外向いてたんですけど、ちょっと大学3年生の時に自分が交通事故をしたっていうことと、初めて身内、おじいちゃんおばあちゃんを失った、なくしたっていうので、すごくそこで人生の転機がありまして、ちょっとその時動物園行くことがありまして、でそこの動物園で障害者の方々をサポートする颯爽と働いてるお兄さんやお姉さんが見えて、あ、すごくかっこいいなと思ったんです、その時に。で、やっぱりその時は命について考えてた時期ですし、同時にそういうふうにそういう方向に興味が湧いたということもありまして、先ほどの話じゃないですけど、一遍飛び込んでみようということで、大学在学中に、障害者の方々の助産施設とかで、アルバイトをするようになって、で、視覚障害者の方とかいろんなそういうお手伝いをさせてもらったんです。で、地元へ帰ってきて、やっぱり海外っていうのもあるやけど、自分こっちの方が楽しいなっていうのがありまして、で、とりあえず地元の施設片っ端からもう本当に電話帳を上から下まで電話かけて、実習させてもらえませんかっていうことで、今はもう本当にコロナで実習というのも難しいですけど、当時は簡単にできた時代でもあったので、で、もう何十施設と回らせてもらいましたけど、
伊藤部長ごめんな、実習っていうのはボランティアってことやんな。
あ、そうですね、ボランティアですね。
すごいな。
はい、ボランティアで。で、もちろんこっちとしては就職活動のつもりで行ってて、で、この時に、やっぱり施設によって全然雰囲気が違うんですね。やってることは同じなんですけど、建物の古いとか新しいというのはもちろんそれは、どうしようもないことなので、それも分かってます。自分でも理解した上で、やっぱり職場の雰囲気というのはすごく大事かなっていうのを思いまして、で、その中で一つ、あ、ここ一番楽しい、ここで働きたいっていう漠然とした思いがあったのが、その時の施設に見えたスタッフが、赤塚社長をはじめ、焚き火のスタッフでも数名おりますが、立ち上げのメンバーですね、ピアステーション焚き火立ち上げのメンバーたちと出会って、あ、この人らとずっと一緒に仕事したいなと思って、今に至ります。だいぶ端折ってますけど、もう海外向いてた目が、障害者の方々いて、あ、職場が楽しいのが一番かなっていうのもあったので、本当にひょんなことから今に至っております。
なんかさ、今でも俺らはあんまりその気持ちを変えずにというか、その変われないっていうのもあるんかもわからんけど、あの時のままずっとこれ40過ぎて、私なんかもう50手前になってますけども、僕焚き火立ち上げた時26ですから、もうだいぶ前ですよ。でも気持ちはあんまり変わってないんですけど、その初期衝動っていうのは、あの時にそういう気持ちを持ってなかったら、なんかもっと仕事として介護のことを見ちゃってるのかなっていうふうに今でも思う時はある。この年になっても割に幸せに人生を肯定的に捉えられるっていうのは、その若い頃の経験っていうのはすごいあると思う。僕らの出会いに関しては僕自身はやっぱり誇りに思ってるし、それは今でも。それはどんな何億、何十億積まれてもかけがえのないものやっていうふうに思ってる。で、そういう中で今、この年になって僕らも年取って将来のこともいろいろ考えたりするやん。せやけど、ふと立ち止まって確かにいろんなことに挑戦したり遊びをやったり、例えば今やったら秀樹やったら走ったり山登ったりな。で、そういうことをやったりしながらも、一方で言うとやっぱりこう仕事 ライフワークってね、文字通り言うけど、そういうことを今ずっとできていけてるっていうのは、介護業界だからというより、人との出会いやろなっていうことを割に早からその自覚できてるっていうことは、すごく、なんていうのかな、アドバンテージだった気するわ、この人生において。だから、さっきも言ったけど、もし介護業界、福祉業界に入って嫌ならすぐ辞めたらええと思うんさ、俺。学校行って4年間勉強しても合わん人もおると思うんですよ。そういう人が別に無理して勤めて大変やって、さっきちょっと秀樹も言うたけど、言われたくないよね。だったら別にもう辞めたらいいと思うし、好きでやってる人たちも逆に言うたらその倍おるから、ね、全国つつ裏裏。まあ、海外も含めたらそれこそ、ね、それが好きでやってる人たちっていうのが、まず根本にいるんだから、そういう人たちでありたいなっていうのを、なんかね、最近すごいよう思いますわ、私、50万円になって。ただ好きやでやっとるっていう。
ただそれだけでいいじゃないですかっていう、そう話ですもんね、はい。
ただそれでいて、その人並み同級生ぐらいの給料、それ以上の給料を稼げて、で、家族を養えて、家建てれて、自分たちなりの苦労があったり、幸せがあったり、別にそれで実はもう、ほんま、十分幸せなことやし、これね、今ちょっとコロナが、2年ぐらい前からね、あるので、その、お二人とも直接会うっていう機会、ほんとめっきり減っちゃったけど、それまでなんて、1週間に1回とか2回とか普通に会うて、お酒飲んで話したり、でも仕事の話したり、どうやったら自分らはもっと自己実現できていくんやろうか、みたいな、そういうことしてきたわけやんか。まあ、それに変わる時間、それに変わる幸せや趣味っていうのはきっとないよね。趣味は大事やし、自身の野望とか、人生設計は大事やけど、結局やっぱり足元を見たらそれに勝るものっていうのは絶対ないから。よく考えるとそれって絶対お金で買えやんもんやし。
そうですね。
うん。やっぱそれを一番大事にせなあかんねやろなっていうことを思う。伊藤くんに関しては俺は昔反対したもんな。
そうですね。
そのこの業界に入るって言った時に君は学もあるし、ちゃんとまともな勉強もしてきとんねやで。うん。やっぱりその来るなっていうようなことを言うたよな。
はい、はい。ね、楽しかったですね、うん、でも。
楽しかった。
太い人に降りたいっていう、まあ、まあ、ですので、正直、福祉じゃなくても、よかったです。もう本当に飲食店でも、それこそね、何かの選手やミュージシャンか何か分かりませんけれども、まあ、そういう一緒に降りたいっていう仲間と巡り合えたのが、もう何より。で、たまたまそれが福祉の業界だったっていう感じですね。
でも伊藤主任すごいですよね。その何十施設と実習で回って出くわしたわけじゃないですか、
うん、
大変申し訳ないですけど私、まあ、3社ぐらいしか面接してないんですけど
効率がいいんだ効率が
、はい、偶然にもなんかうまく巡り合わせまして、はい、ありがたいことに、
容量がいいんだな。
うん、まあ、秀樹は容量はええよ。容量はええけど、もうしっかり足跡も残していくから、
はい、
分かりやすい人やで、逆に言ったら僕らもちゃんとね、ご利用者のことや、その施設の運営や、今やったらコロナのこととかね、そういうことに関しては、本当に厳しく言い合うわけやから、
うん、で考えるとあれですね、その、いきなり飛び込んで、介護の仕事が、やっぱり無理やわって思った方は、もう一回違うところに行ってほしいですね。介護の仕事が嫌だったのか、職場の感覚が嫌だったのかっていうのが、きちんと判断して、例えば介護から離れるんやったら離れるっていうことをしてほしいですね。
うん。
なんか、職場の関係がすごく嫌やと思うんで、介護の仕事ってあかん仕事やって思われたくないですね。
そうですね。あと、ね、うん、その学生さんなんかでね、絶対宅急さんに入りたいんですって言われる方も今まで見えましたけど、いやいや、まあ、とりあえず実習でもやってみて、半日でも追ってみて、合うんやったら、正式に来たらっていうような言い方も何度もしてきましたので、やっぱり雰囲気ってすごい大事やと思いますし、いざという時に助けてくれたりね、励ましてくれたりする人らが そこにいるかいないかっていうのは非常に将来的に大事なことになってくるので、
うん、
その辺をきちんと見極めてほしいですね。まあ、学生さんとか就職希望の方々には。
人事部長っぽいこと言うてんな。
本当ですよね。
人事部長だもんね。
新卒の、ぽいじゃないんですよ。部長なんですよ。
これからも、きっと僕らは多分60になっても70になってもそんなに変わらん話をしとるとは、
そうですね、
思うわ、
は
い、
でもその若い人たちがどんどんまあそもそも減ってんじゃん今、そのもう相対的にね。でそういう中で介護業界に入ってきてくれるっていう人もまあそもそも減ってる中で、ある種勇気いると思うんですよ。例えば今この3人がしてる話を聞いてね、そういう業界、あるいはそういう会社へ飛び込みたいっていう若い人って、もうほぼいないと思うんですよ、私、今。で、何かそれこそこの番組がね、その、焚き火へ勤めてくださいっていう意味じゃなくって、これは本当に綺麗事じゃなくて、そういうことじゃなくって、福祉業界、介護業界に一回行ってみようと。さっきからね、秀樹や部長が言うてる通り、一回まあやってみてあかんならまた別のとこ行ってみたらええし、っていうふうに思えて人生が少しでもこう光が差してくるんであれば、その1億は担いたいなっていうのはすっごい思うよね、
うん、そうですね、
うん、
トライアル雇用とかのやってた時とかまさにそうでしたもんね、
うんうん、そうそう本当にそうやったな、
う
ん、
そういう人材増やしたいなって思って、
うん
うん、思いましたもんね、うん、
そううちで就職してほしいっていうことではないんですよ別に。
そうですね、
うん、そういう人たちが増えてきたら多分将来楽しくなるよね業界が。
絶対なんかそのあれですよね、その社会情勢的にハードルを上げられてますもんね。それがすごく嫌ですけどね。
まあね、伊藤君は英語もペラペラで、
いや
一回コロナでも落ち着いたらさ、それこそ2週間でもええで、その海外のご高齢者のこの施設なんかに一回誰か勉強に行ってくれやんかな、うん、そういうの言ってくださいよ。コロナちょっと落ち着かんと、もう土台無理な話やけど、そうやってそれこそ世界を見るとかっていうようなことも、だから取り入れて、まあこんな番組なんです、皆さんどうぞ吐きずにお付き合いください。それでは今日はこれで終わりましょう。皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
生絞り、また来週。